南ズム朗読の館。
はい、コーナー第1週目は朗読の館、気になる CD の歌詞をご紹介しようというコーナーです。11月にゼップナンバとオーチャードホールに来日が決まっているザズ、フランスの歌姫ですね。2015年の1月、今年の1月に私のパリをリリースしたザズです。私のパリはシャンソンのカバーアルバム、古今東西の、まあ、東西って言わないか、フランスだけなんだから、古今の、カバーアルバムなんですけど、そこはザズテイストがすごく入っていてですよ。YouTube とかで見られるのは、シャンゼリゼかな、オーシャンゼリゼかは見られるみたいですけど、すごくポップに作ってます。そんなザズの曲をちょっとご紹介したいなと思います。11月16日17日にオーチャードホールでライブがありますけれども、ピアフの再来と、ね、デビュー当時パリで騒がれていたから、それからもう3年経ったので多分ちょっと垢抜けちゃったと思うんですけれども、すっかり貫禄の来日だと思うんですけれども、その最初のアルバム、デビューのアルバムのモンマルトルからのラブレターというアルバムからドン・マリュ紹介したいと思います。ドン・マリューは私の街でと訳してありますね。じゃあ読んでみます。私は古びたモンマルトルの片隅に住んでいる。親父は毎晩叫びたり、私たち家族4人を養うために哀れな母は洗濯場で働いてる。私は病気になると窓際で街行くよその街の人たちを眺めて、日没になると何かが私を怯えさせる。私の住み慣れた通りを散歩する人たちがいる。彼らのひそひそ話を聞いて、夜になると流行歌を子守歌に眠る。私は突然目を覚ます。叫び声で、笛の音で、行ったり来たり、うろつく人の足音で、それから私の心をぞっとさせる静けさ。住み慣れた通りで散歩している人影がある。私は身震いし、寒気がして、怖い。ある日、父は私に言った。娘よ、いつまでもここにいるつもりじゃないよな。何の役にも立ってないんだから。血は争えないね。自分の食いぶちを稼ぐことを考えるんだ。男たちはお前を美しいと思っている。毎晩稼ぎに出りゃいいんだ。街頭をうろついてお客の袖を引き、食いぶちを稼いでくる女たちがたくさんいるんだ。私の住み慣れた通りをうろついている女たちがいる。私は彼女たちが口ずさむ歌を聴き、夜になると流行歌を子守歌に眠る。突然目を覚ます。叫び声で、笛の音で、行ったり来たりうろつく人の足音で、それから私の心をぞっとさせる静けさ。住み慣れた通りをうろついている女たちがいる。私は身震いし、寒気がして、怖い。何週間も何週間も前から、もう私には家もお金もない。他の人たちがどうしているのか知らない。私はお客を見つけられない。通り過ぎる人たちに施しを請う。ひとかけらのパンを。ほんの少しのぬくもりを。ずうずうしいつもりはないけど、今人々を怖がらせているのは私の方だ。住み慣れた通りを。毎晩私はうろついている。人は私のすすり泣く声を聞き、夜、風は大空に懐かしい歌を聞かせている。雨で私の体は凍えている。私はもうダメ、神様。私を迎えに来てください。あなたの傍らで体を温められるように。住み慣れた通りを、天使たちが私を連れて行く。私の悪夢は永遠に終わりを告げた。 聞いてください。ドンマル
アロンズシネマ。
はい、アロンズシネマ、映画へ行こうでございます。まずそうですね、今月ご紹介したいのは海賊じいちゃんの贈り物というのなんですけれども、これまだ見てないんですけれども、すっごくポップが可愛かったのでまずご紹介します。これはですよ、スコットランドの美しい自然を舞台に BBC フィルムの一流制作人が贈る笑いと感動の愛しさあふれるハートフルコメディ決定版と、家族劇なんだろうなと思います。イギリスで公開されるや否や、とても、初登場2位というスマッシュヒットを記録したという、へえ、面白そう。ロザムンド・パイク、ゴーンガールの、女優さんですけれども、それの、主演最新作です。それで、監督はアンディ・ハミルトンとガイ・ジェンキン、脚本監督2人でやってます。イギリス映画で、大好きな、ね、おじいちゃんの最後の願いを叶えたいと言って子供たちが、珍騒動を巻き起こすという話なんですけれども、この海賊じいちゃんの贈り物を、10月10日より角川シネマ新宿ほか全国順次公開だそうなので、ちょっとこれ、チェックしてみてください。海賊じいちゃんの贈り物面白そうですよ。はい、10月10日から。それとですよ、もう、公開をしているんですけれども、とってもこれ見て、楽しかったというか、感動しちゃったのでご紹介したいと思うんですけど、心が叫びたがってるんだという題の、アニメっていうんですか、アニメ作品です。これね、大ヒット作あの花、そっか、あの花っていう、あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らないっていう、ドラマ、これもドラマのアニメ化が大ヒットした感動青春群像劇というんですけれども、これ、まあ、学園ものです。それでアニメ作品なんですけれども、まあかいつまんで言えば、学園祭、まあ、学園祭というよりは、地域の人に見せる、毎年見せている劇みたいなのをみんなで作ろう、クラスで作ろうというんですけれども、今時の人たちというか高校生たちはもう、まあクラブ部活するか、まあ、帰宅部になるかあんまり興味ないんですね、はっきり言って。それなんだけれども、そこで先生が音楽の、その人、その組クラスの先生は音楽の担当なんですね。音楽の担当の先生がクラスで外れ者になっちゃってるやつらばっかり集めて実行委員にするんですよ。それでその、なんで私たちが選ばれたの、なんで俺がやんなきゃいけないんだよっていうような、こう4人が集まって何を作るかっていう時に、ミュージカルにしようっていうことで、ミュージカルをクラス全員を巻き込んで作っていくって話なんですけれども、このね、選ばれた一人に、小さい時に自分が、起こした事件によって両親が離婚しちゃった以来口を聞けなくなっちゃったっていう設定の女の子がいて、その子の心の叫びをミュージカルにしようっていうので、まあちょっとそこら辺の設定が分かってきた時点でちょっとググッと感動ポイントがこうみんな見ているみんなにね押し寄せてくるようにできてるんですよ。それでそこの中で、あの実行委員は女子2人男子2人選ばれるんですけど、その中でちょっと恋物語とかがあっちゃったりして、あーなんだか、あの学生時代にはこういうことがもう5万とあったよなっていうのをすごくこう思い知らせるっていうか、思い出させられるっていうか、でオンタイムで見た人たちは、うん、そうそう、あ、そう、あ、なんで そこで告白しないのとかいうような、そういうもどかしさとか、すごくそういうところが こうグッとくるような映画に、映画っていうかアニメなんだけどね、もうでも映画そのものだなと思って、あの実写より人間っぽいっていうところが最近のアニメ作品の心をつかむところだなと思うんですけれども、これ一つなんでだろうなと思ったら、あの私がちょっと謎を発見したんですけれども、これあの映像にね、多分写真を使ってるんですよ。あのね、最近ほらコピペ文化でそこからエンブレム作っちゃったりしてって問題になってるけれども、それってもうみんなのやり方だとは思うのね。でそこをいちいちこの風景誰に著作権取んなきゃいけないのとかいうのって、こうあまりに曖昧じゃないですか。でここの、 あの映画のスタッフというかチームは秩父市に協力を得てると、秩父で撮った映画だ、これは秩父をアピールする映画だっていうふうにもう歌ってるから、秩父にいる人が見たら、あ、ここはあそこの豆腐屋の角とか分かるぐらいに写真を使ってそれをアニメに起こしてるんですよ。もうそこがね、なんかね、なんていうかな、こうデジャブ感っていうか、自分たちのこうちゃんと見たことのある風景がそこに写真から起こされた、アニメになってるってところで、すごく親近感を持って全ての、シーンが見られるところがなんか、いいところじゃないかなと思いながら、ちょっと私はこの映画を見ていました。それで、みんなでミュージカルを作るっていうので、どんな曲が使われるのかなっていうところにもすごく興味があったんですけれども、このみんなでミュージカルを作るのにいろんな、名曲、例えばベートーベンのピアノソナタ第8番悲愴とかね、それとかミュージカルオズの魔法使いでジュディ・ガーランドが歌ったオーバー・ザ・レインボーとか、それに、このストーリーの中の人たちの心境を歌詞にした歌詞を当てはめてやってるから、あーなんだかわかるなというか、あ、これにこんな歌詞つけてくれたんだっていうところが、またこの感動ポイントをこうなんていうかな、こう踏まえているというか、もうとにかくあとね、私が好きだったのは悲しき天使っていう歌なんですけれども、それもまあそれはサブキャラの人たちがこう団体で歌うっていうちょっとコミックソング的に作られていたんですけれども、多分みんなも、悲しき天使っていう題じゃわからないけれども、こうやって歌えばわかると思うんだけど、ラララララララララララララララララララララっていうようなのがちょうどいい、その最後の大団円の舞台の発表の時に、まあ地域の人の交流会の発表会の時に、こう何人かの団体で群舞でこれを踊るとか、まあとにかく聞いたことのある曲にそのストーリーの歌詞を当てはめるとい う, こう見事なマジックにもだこう私たち持ってかれちゃうというような、そういう映画だったんですね。まあとにかく、見てください。これとっても素敵な映画、まだやってると思うんだけど、9月19日ロードショーしてますので、これとってもいい映画だと思います。心が叫びたがっているんだ、東方シネマズ日本橋新宿バルトナインほか全国ロードショーをしております。心が叫びたがっているんだ、これは監督永井流雪から、脚本岡田真理、キャラクターデザインが田中翔がね、そういう3人が30代かなの3人が作っている、なかなか、とっても胸キュンな映画だったので、ぜひ、この秋見てはどうでしょうかと思っております。10月の最初のアロンジシネマは、心が叫びたがっているんだをご紹介いたしました。 Radio